今日は詩編の40編です。このところには神への賛美が出てきます。表題にはダビデによる賛歌とありますけれども、おそらくこの40編はダビデが荒野に逃れていた時に歌った歌であろうと考えられます。一節のところに助けを求める叫びを聞いてくださったというこの言葉がありますけれども、困難の中に神様が自分のその叫び祈りを聞いてくださる、それが彼の大きな力となっていったわけです。また2節にはこの滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった、そして岩尾に立たせ私の歩みを確かにされたとあるわけですけれども、この岩尾というのはまさにキリストの救い、そしてまたしっかりとした信仰という意味があると考えられるわけです。まあ、私たちも決して地理的な荒野に生きているというのではなくて、むしろさまざまな困難が出てくる、しかしそういう中にしっかりとしたこの大きな岩がある、そこに自分は立っている、その信仰があるときに私たちの日々の歩み生活はしっかりしたものとなることができるわけです。そしてまさにその信仰によって実は賛美をすることができる。3節に主はこの口に授けてくださった新しい歌を、私たちの神への賛美をとあるわけですけれども、まあ、私たちも神様を褒め歌う、賛美をする、もちろん礼拝の中でも神様を褒めたたえるということがあるわけですけれども、しかし私たちの個人的な生活の中にそのしっかりとしたこの信仰が与えられて、そしてまた困難な中にも歩みを神様によって確かにされるときに、私たちはまた神様に対する賛美を捧げることができるわけです。まあ、5節のところに我が神主よ、なんと多いことでしょう、あなたがなさった屈しい御業と私たちへの計らいはとあるんですけれども、神様がなさった、まあ、多くのこの屈しい御業、計らい、まあ、言うなればもう神様の奇跡的な技、その救い、それはもう数えてみるならばどれほど多いだろうかということを思わさせられるわけです。確かに私たちはその苦しみや困難ということがあるわけです。そのことは後ろの方の12節のところにも、数えきれない災い、そして私のトガが襲いかかり、私は何も見ることはできませんというような、そういう時があるかもしれないわけです。しかし私たちは神様に賛美を捧げることができる。なぜならば神様は私たちを愛し、そしてまた私たちに多くのこの助けとまた力を与えてくださる。そのことによって私たちは神様を褒めたたえていくことができるわけです。6節にはこの生贄や穀物、そういう捧げ物をお喜びにならない、全生の捧げ物や罪の清めの捧げ物を求めない、じゃあ神様は一体私たちに何を求められるんだろうか。それは8節のところに、我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。神様が求めておられるのは生贄や捧げ物ではなくて、私たち自身が神様の御心を行う、神様が喜ばれることをなすことを喜んでくださるということであるわけです。あなたの御教えは私の心の内にあります。まあ、神の御教えとは何かというと、まあ、この聖書の言葉、神の言葉を私たちが心の中にしっかりと留めておいて、そして絶えず主の喜ばれることを行うということであるわけです。それが もう生贄に勝る、捧げ物に勝る、神様が喜んで受け入れてくださるものとなるということであるわけです。そして9節には義を喜び知らせますという言葉が出てきます。そしてそのことは10節にも、あなたの義を心の中に覆い隠さず、あなたの真実とあなたの救いを言い表しますという言葉が出てくるわけです。この義を心の中に覆い隠さず、まあ私たちは義と認められた、それはイエス・キリストの十字架によって自分の罪が許された、それを自分の心の中に隠すことをしない、真実とあなたの救いを言い表しますとダビデは言っているわけですけれども、まさに彼は詩編の32編や詩編の51編を見ると彼自身が犯したその罪の告白ということが出てきているわけです。彼は自分が成した過ち失敗を隠さなかった、むしろそのことを通して神様の憐れみ、また罪の許しということを彼は多くの人に告げ知らせているわけです。彼の素晴らしさは何かっていうと、自分自身が罪が許された、そしてまた罪を覆われたものであるということを彼は証ししているわけです。ですから私たちはその完全を求めていく、その完全は何かっていうと、行いの完全ではなくてその信仰の完全である。神様は絶えず自分を愛し許してくださる、そのことはまた新約聖書においても弟子のペテロによって表された。まあ、彼は従っていきますと言いながら従っていくことはできなかった、3回も嘘をつき、そしてまたこのイエス様を否定するということがあったわけですけれども、しかしその後に彼はもう悔い改めて、そしてまた主に立ち返って主に従っていく人と変えられていったわけです。ですから私たちは失敗するということは、これはもう必ずあるんではないだろうかと思います。失敗しない人は一人もいない。でも大事なことは、神様は自分を愛して許してくださる、そしてその十字架によって自分は義とされた、そのことを私たちは覆い隠さない、むしろその救いを私たちは言い表すということであるわけです。そしてますます私たちは11節にあるように、あなたは私に憐れみを惜しまないでください、あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてくださいと、そのことを私たちはもっと求めるべきであると思います。ああ自分が過去に救われた、そうではなくて今憐れみを惜しまないでください、恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてくださいと、今私たちは求める必要があると思います。そのことは13節にも、主よ御心によって私を救い出してください、主よ急いで私を助けてください、それがダビデの信仰だったんではないだろうか。もう自分を与えられた、これでいい、満足してあとは求めないというのではなくて、もう最後の最後まで彼は主を求める。そして16節に、あなたを慕い求める人たちが皆あなたに会って楽しみ喜びますように、それは私たちも含まれているということであるわけです。私たちはなおも主を慕い求める、私たちの信仰は過去の信仰ではなくて、もう今主を慕い求め、そしてこれからの地ももう神様を第一としていく、そしてそのことによってあなたの救いを愛する人たちが主は大いなる方といつも言いますように、私たちもまた主は大いなる方、本当にこの褒めたたえられるべき方であるということをいつも証しをしていく、そういうものとさせていただきたいと思います。